火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、1月20日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いたいと思っております。1時間でよろしくお願いいたしますけれどもね、もうなんかどうですかね、寒いですね、今日も日ちょっとぬくかったですよね、昨日なんかも。なんかまた、明日から、ちょっと雨降って、なんですかね、明日明後日ぐらい雨なのかな。でその後またちょっと、週末ぐらいからはしばらくまで寒い日が続くということですけどもね、皆さんお体の方ね、気をつけていただきたいんですが、まあ言ってる私がね、直感また、正月に吹いた風をまた繰り返しましてね、若干風邪引きさんなんでございますけれどもね、ここで毎週毎週皆さんに体調気をつけてくださいなんて言ってるね、本人がこの調子が具合悪いんですけれどもね、まあまあなんとか元気に、今日も1時間やっていきたいと思います。今日も相棒を紹介したいと思います。チキンソウル、今井チカラでございます。
はい、こんばんは。
元気ですね。
はい、元気ですね。今一からでございます。
元気じゃないですか。
ねえ。
ねえ、僕の元気を全て吸い取っていってるんじゃないでしょうね。ね、大丈夫ですか、
ちょっと大丈夫じゃないかもしれ
ない。ないんですかね。
ね、ねえ、まあ、今日はね、大寒ですよ。
大寒。
一番寒いってね。まあ、暦の上ですけど。
暦の上ではね。
うん、大寒です。ね、まあ、大寒にぶり返した風で。完璧でございますか。
よくわからないですね。やはり大丈夫じゃなさそうですけれどもね。まあそんなコントでね、はい、今日も二人でやっていきますけれどもね、うん、またね、最近私非常に毎週のように、はい、何かしら、うん、アンケートを、ね、はい、ここで紹介してるわけですけれどもね、はい、また面白いアンケートをね、見つけてまいりましょ
う。
自分に合ったら嬉しいと思う特殊能力ランキング、
うん、
特殊能力ですよ、
はい、
ねえ、もう自分にあったら この能力があったら嬉しいなっていう特殊能力、
はいはい、
ね、これもう1位、うん、1位はまず瞬間移動です、テレポーテーション、はい、ね、昨年ですかね、映画もありましたけれども ね、うん、あと2位が予知能力、
予知能力、
3位が簡単な怪我や病気を治せる能力
簡単なんがいいね、
簡単な
難しいの
は、ね、難しいのはあかんみたいですよ、そして4位が完璧な記憶力、
おお、
ね、はい、これ必要ですね、
いや、ない方がいいかもしれんよ
そうですか、
いちいち覚えてたらもう後悔ばっかりするかもしれない、
まあ、それも言いますけどね、うん、そしてその次が投資能力、
はい、
ね、これはもう、
ウハウハするわけです
か、どんな方が言ってるのか想像つきますけれども ね、 ね、そして6位が時間を止める能力、
あ、これもありますよね、映画にありますな、
ありますね、うん、そして時間移動、
はい、
まあ、要するにタイムマシン的なことでしょうね、
なるほどね、
あと独身術、
独身
術です、
結婚しないんですか、
違いますよ、
はい、
心読むわけですけど、
ね、あ、心読む
わけ、はいはい、もちろん独身術です、ね、動物や植物と話せる能力、
ほうほう、
はい、そして10位が変身能力、
変身能力ね、
自分にあったら嬉しい能力、でもねこれね、はい、よく、まあ、まあ瞬間移動、うん、これはまあいいでしょう、はい、予知能力、まあこれもいいでしょうね、
うん、
宝くじの当選番号が分かっても嬉しいですしね、
まあね、
まあいろんなことはあると思うんです、はい、まあ怪我や病気を治せる能力、
うん、
ね、これもいいと思うんですけども、この独身術ですよ、
はい、
これはね、うん、いいでしょうか、
これね、多分ね、やめた方がいいと思うで、
ちょっとね、相手がどう思ってるかが、そうそう、常に分かるというのはね、
ね、ね、腹の中と、
そうそうそう、
表の顔が違うっていうのね、
そうそう、もう誰も信用できなくなってくるでしょうね、これは、これはだからね、うん、あまりおすすめできないですね、
できないね
動物や植物と話せる能力、うん、これもね、
ただ喋ってる人間まだ増えるわけですからね。
そうそうそうそう、
うっす
しょうがないですし、そしてやっぱりなんか例えばペット飼ってらっしゃる方でもね、うん、もうこの例えばじゃあワンちゃんは、はい、もう私がいないとダメなのよって今まで思ってたのに ね、そうそう、犬が実はこの野郎なんて言うてね、
思ってるわけですね。あとはまあ番犬にしてもさ、夜にね、あ、ここの奥さんは何々だとか先あおうとか
言ってたら言ってたらこれですからね、これもあんまおすすめできないですね、うん、まあ、変身能力これというのはね、はい、まあ、あのそれなりに、
まあ、変身ね、
変身できるわけですからね、うん、でもこれ もうあの周りの人にとってはややこしい話ですからね、ややしょうがないですけれどもね、ややこしくて、まあ、瞬間移動予知能力、まあね、はい、自分にやったら嬉しいなと思う、はい、特殊能力でございますんでね、はい、あの皆さんの、どうですかね、欲しい身につけたい特殊能力、
能力ですね。
ね、はい、なんかあれば、うん、はい、ぜひともまたメールで教えていただければと思います。うん、アドレスは99@815.fm、99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいと思っております。はい、今日の1曲目なんですが、うん、まあ、今日はスティービー・ワンダーを、と言いますのも、あのオバマさん、
はい、
ね、就任式が、
オバマさんって日本人じゃないですよね、
はい、あの就任式がね、はい、間もなくでございますけれどもね、はい、あのなんか昨日、はい、ね、いろんなあの有名人、著名人や、ミュージシャンが、
う
ん、たくさん、ね、はい、あの集まって、いろいろライブ的なこともやられたり、うん、ジョージ・ルーカスとかね、映画監督のある方も、はい、あとまあ役者さんであるとか、はい、はい、 そ、 まあ、そしてこの今からお聞きするスティービー・ワンダーとか、うん、ね、ブルース・スプリングスティーンとか ね、
うね、
うん、もういろんな方がね、うん、
僕の好きなビヨンセも出てました。
あ、ビヨンセも ね、ビヨンセ、あの僕ちょっと新聞で写真見ましたけど、雰囲気変わってありましたね、なんか
ちょっとね、ぽっちゃりしてるか、あの、うん、映画、うん、映画とはねちょっと違う感じ
で、ね、ちょっとね、なんか今までのイメージとちょっと違う雰囲気でしたけれどもね、うん、まあ、いろんな方が、はい、出ておりましたけれどもね、うん、まあ、その中でスティービー・ワンダー出ておられましたんでね、はい、今日はちょっとまあどうですかね、この曲、うん、パラダイスですから、はやはり ね、
ね、
まあまあいろんな意味を込めて聞いていただきたいと思います。スティービー・ワンダーでパスタイムパラダイス。音楽と
晩御飯。
はい、最近そういうパターン多いですね。
じゃん、勢いね、つけない
と、
ね、
勢いがありますよね。
まったりしすぎてもね、
具合悪いですからね、うん、というわけで音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル、うん、今一からがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、うん、そこに私が選曲するという、うん、こういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日どういった料理を、
今日はね、
はい、
ある意味ハンドン、ご飯バーガー、
ある意味ハンドン、
ハンドン、
ハンドン、
パドンみたいな感じではないね。
違いますね。
違うけどね、
はい、ご飯バーガー、
ご飯バーガー、
おー、なるほどね、というわけですからね、はい、ちょっと、まあ、気になるところでございますけど、どんな料理かね、作り方のご説明お願いします、
まあね、うん、あのね、今の季節ね、レンコンがね、はい、結構おいしい季節というかね、はいはい、寒い時期にね、レンコン食べるといいんですよね、
はい、
でね、レンコンを使って何かできないかなと思いまして考えました、はい、で、まずはですね、レンコン、ね、はい、を5ミリぐらいの厚さに輪切りにしてもらいますね、
はいはい、5ミリですね、
5ミリぐらい、
まあ、ちょっと厚めです
かね、ちょっと厚めの方が歯ごたえがサクッとした感じがありますので、ね、うん、はいはい、それをね、あのごま油でね、炒めてもらいます、
はい、
でね、それ、まあ、それ置いときましょうね、
はい、
で、あの、すごく有名な、僕も幼少の時に大変お世話になった、マルシンハンバーグっていうのが、はい
はい、ね、あの、紙の袋に入ってるんです
ね。そうそうそう。もう油も何も引かずに、
はいはい、フライパンに。油がついてありますからね。
そうですね。ありますよね。それを、はい、あの、焼く前にね、はい、半分に薄切り、なんていうんですか、
輪切りにしてしまうわけですか。
輪切りにしてしまうんですよ。
だからもう、うん、バサッと縦に切るわけではなく、
はい、
薄くするわけですね。
薄くするんです。
はい、難しいんじゃないでしょうかね、あの薄さのもの。
そう、だから僕の場合猫舌なんで、あの焼いた後とかはね、あの手がちょっと熱くて無理なんで、あの焼く前に切った方がいいかなと思って、ね。
なるほど、なるほど。
その方がいいと思いますね。はいはい、時間も早いしね、火の通りも早い。
そうですね。
ね、薄切りにして、炒めてもらいます。
はい、
次にね、ご飯バーガーですけど、ご飯。
そうですね。
ご飯なんですけどね。うん、できればなんですが、 玄米入りのご飯。
あ、玄米入りの。
最近僕もちょっとあの健康に、
はいはいはい、
こう留意してるところありますよね。あの玄米にあのいろんなこう雑穀みたいな
の
が入って
るんですね、はいはい、あの雑穀米ね、うん、あの私も最近家でね、
あらまた、
食べてるんですよ。
あ、そうな
の。あの今まで食べたことなかったんですけど、うん、あ、美味しいですね。
あれ意外とね、いけるのよ。
いけますね、うん、僕結構最近気に入ってね。
あ、そう、
よく
紫色になるようなやつとかね、
もありますしね、いろいろあります、うん、もうあの普通にご飯炊くときに混ぜていただくだけでいいようなやつがね、そうそうそう、売ってますからね。
ありますか。まあ、あれをねやってもらった方がで玄米の方がねちょっと歯ごたえがあるよね。
なるほど。
ご飯でもね、
はいはい、
で、それを、玄米入りのご飯をですね、はい、一口大のおにぎり、ちょっとちっちゃめのおにぎりですね、
はい、
を、丸くまあ握りますわね、
はい、
でそれをググッと潰すわけですよ。
なるほど。
でちょっと横に広げる感じですね。
なるほど、なるほど。
で広げ具合で言うとレンコンの先ほど輪切りにした、
はい、
レンコンの大きさ、
大きさぐらいまで
してせんべいみたいにする
わけですね。なるほどなるほど。
はいはいはい。でそれをフライパンにサラダ油をちょっとね多めですね、はい、大さじ3ぐらい敷いてもらって、
はい、
そのせんべいに焼き色を、
あ、もうこれは普通に味付けせずに油で
そのまま、
うん、はいはい、
いっちゃいます。
はい。
でフライパンにですね、
はい、
次にですね、バターと、
はい、
ニンニク少々、
はい、
ごま油、
はい、
小さじ1ね、
はい、
をまた入れてもらって、せんべい、はい、せんべいは取ってもらいますね、
はいはい、
せんべいは置いてもらって、
はいはいはい、
その中残りの油も混ぜながらなんですけど、
はいはい、
でそこにですね、
はい、
火を止めてからですね、
はい、
マヨネーズとケチャップ1、
うん、
マヨネーズは2に対してケチャップ1ぐらいですね、
はいはいはいはい、
で混ぜるとね、うん、あれオーロラソース
って言うんですね。オーロラソースって言いますね、うん、あの以前もねこのコーナーでご紹介しましたけれどもね、そう
そう、マヨネーズとケチャップを合わせるとね、
はい、
そんな感じになりますんで、それを作っておきます、
はい、
そしたらですね、まずはせんべいご飯がありますよね、
先ほど焼いたやつですね、
焼いてね、
はい、
とレンコンがあって、
はい、
次にハンバーグ乗せてもらって、
はい、
次にね、あのとろけるチーズなんか置いてもらうとね、
はい、
いい感じになると思います、
はい、
でその上にオーロラソース
を入
れて乗、はい、せて、次にレンコン乗せて、
あ、もちろんレンコンを、
で最後にやっぱり挟むわけですから、
そうですね、
せんべいご飯また、
はいはいはい、
順に重ねてもらうわけですよ、
はい、
でこのままだとあのチーズがね、
うん、
まだあの冷たいままですから ね、
そ, うですね、
それちょっとオーブンでね、
うん、
あのチーズがちょっととろける感じまで、入れてもらったら出来上がりと。でご飯のもちもち感もあって、
はい、
レンコンのサクサク感もあって、
はい、
意外とハンバーグは脇役なんですけどね。でもないと困りますよね。
そうですね、
うん、ハンバーグですか、
そうです、ね、
ハンバーガーですか、
ハンバーガーご飯バーガー
です、ね、ご飯バーガーです、ね、そう、
なるほどね、うん、これはちょっと変わり種と言いますか、
うん、ね、結構丸でね、丸くできてて、
うん、
半分に切った方が、食べやすいかもしれないですけどね。あとは、まあ、だんだん凝ってくるとね、これもっと、うん、もっとちっちゃくするして、
はい、
一口大ぐらいにしてしまう、ミニチュア版の、
はいはいはい、
ハンバーガーみたいなの
するのも、あ、一口でいける感じ ね、
ね、そうすると、当てになったりね。
ああ、なるほど、
うん、
いいですね、
ええ、
これはなかなか、まあ、いわゆるライスバーガー的な、
あ、まあまあ、
ありますけれども、ええ、まあ、ここにそのレンコンが入っていたりということで、
ちょっと和風な感じ
で、ね、うん、和風な感じで、うん、そしてこのオーロラソースも入ってますからね、ええ、なかなかいいんじゃないでしょうかね、うん、これおそらく、まあ、私の想像ですが、冷めてもいけそうな、
あ、一旦、ね、まあそうですね、
まあ
ご飯もね焼いてるというか炒めてるというか、ね、
そうなんですね、
肩崩れないようになってますからね。
そうですね、ですので、まあまあ、うん、まあ、これも本当に想像ですけど、例えばお弁当に
これ
ちょっと小さく切って入れておいてもいいかと思いますしね、
う
ん、はい、いろんな使い方があるんじゃないです
か、
ね、例えばご家庭でですね、
はい、
今日ご主人帰ってくるの遅い時にね、作っておいておいても、
はい、
ね、後勝手にチンして食べてなんていうの
も、
ね、
私寝とくから
みたいな、ね、うん、これちょうどいいんじゃないでしょうかね、はい、
うん、
なるほど。今日の音楽と晩ご飯ですけどもね、はい、ある意味半丼、
うん、半丼
ご飯バーガー、ね、もう一度作り方をご説明しておきます、
はい、
まずレンコンを5ミリ厚に切っていただきまして、うん、ごま油で炒めていただきます、
はい、
それを一旦置いておきまして、
はい、
そしてマルシンハンバーグですね、
はい、
まあ、ハンバーグですね、
ハンバーグ、
ハンバーグを、まあ、できればだからデミグラスソースとかのかかっていないハンバーグであればいい、
うん、そうそうそう、
ということですね。
そうですね、で薄い方がね、
そうですね、
挟みやすいんで、
はいはい、ハンバーグをまあ半分に薄切りにして、まあ、もしご自分でハンバーグを練られる場合は、まあ、薄い目のハンバーグを作っていただくと、はい、そして、これを、炒めていただきます、
はい、
また炒めていただいてこれも置いといていただいて、次に、玄米のご飯、
はい、
これを一口大のおにぎりにまずしまして、
はい、
レンコンの大きさに潰して、
うん、
せんべい状にするわけですね、
はい
はい、それをフライパンにサラダ油大さじ3引いてせんべいを焼き目をつけていただきますね、うん、 そして、フライパンにバターと、はい、この、せんべいを一旦またのけていただきます。はい、そして次に、フライパンにバター、うん、にんにく少々とごま油を小さじ1、入れまして、火を通し、そこにマヨネーズを2、はい、に対してケチャップ1で、オーロラソースを作っていただきます、うん、はい、これで全ての用意が終わりですね。
そうですね、
そして、せんべいご先ほど焼いたせんべいご飯に、はい、レンコンを乗せていただいて、うん、そしてハンバーグ、
ハンバーグ、
できればとろけるチーズ、
チーズ、
ね、その上にオーロラソースを乗せていただいて、もう一度レンコンとせんべいご飯、
はい、
この順で重ねていただきますね、うん、そして、オーブンで、まあ、これもトースターでも結構ですしね、チーズがとろっとと、まあ、若干ちょっととろっと溶けるぐらいまで、はい、オーブンで焼いていただきます、うん、そうすると出来上がりですね、はい、ご飯のもちもちとレンコンサクサク、意外とハンバーグが脇役ね、まあこうパッと聞くとね、ハンバーグのやっぱハンバーグの感じがするのかなと思いますけれども、うん、もうこういう形にしてしまうとやはりご飯とレンコンが主役になってくる
という
感じでね、なるほど、という皆さんね、ぜひとも試していただきたいなと、うん、このように思いますけれどもね、はい、今日のある意味ハンドンご飯バーガー、まあ、選曲でございますけれども、うん、もうね、何もないんですよ。簡単なことでございます。これ丸いんでしょ、
丸いです、
丸いんでしょ、
丸い、
まあ、丸なわけでしょ、うん、じゃあこの曲でいきましょう。桑田佳祐で月。はい、聴いていただきました曲は桑田佳祐さんで月、
月ですね、
丸いでしょ、
丸いですね。
そしてこのやはりなんていうんですかね、うん、まあ、一歩間違えれば演歌に近づく、はい、この日本風な感じ
和風な、ね
ね、ご飯バーガーですから、
ご飯バーガー
ぴったりやったんじゃないでしょうか ね、うん、ねと思いますけれどもね、いい曲ですね。しかし、
あ、まあ ね、 ね、
うん、今もまあ曲中喋ってましたけども、ね、この入ってるこの曲が入ってるアルバム ね、
ね、
うん、もう非常に何と言いますか、
対照的というかね、
うん、それまでの桑田さん の、 そのイメージと言いますかね、はい、そういうものをかなり払拭されたというか、うん、まあ、ファンはちょっとびっくりしたんじゃないかというような ね、 あ、 ね、うん、まあ、どうですかね、ボブ・ディラン的な、うん、もうそれこそフォーク調の曲があってみたり、はい、こういったちょっと和風な曲があってみたりということでね、
う
ん、かなりあのアルバムは話題作でした、
まあまあ、
ね、もうずいぶん前ですけれどもね、うん、まあ、あのあたりからなんかこうやはりなんていうんですかね、そのソロをやらはることをね、うん、はい、随分と意識しださはった、
そうですね、まあ、別個に考えた時期だね、だからサザンとソロでやるときはもう全然違うものでやるという形でね、
まあ、僕なんかが同じように考えてね、こんなこと言うと偉そうですけど、うん、まあ、例えば僕も思うのはね、うん、やはり僕もバンドをやってる人間としてね、はい、いわゆる例えば僕この番組をやるようになって、うん、チカラさんと二人で、アコースティックギターを持って、どっかに呼んでいただいて歌いに行くこととかが増えまして、はい、そうすることでね、やはりちょっと変わってきましたね、バンドでの感覚というか、
はい、
バンドではほんまになんていうんですかね、このバンドで出したいことだけをやればいい、うん、
はい、
そして個人的に歌いたいような気持ちはまた別のところで歌えればいいかなとか、
ね、
なんかそういうね、そういうものがはっきりしてきてね、非常にこう、まあね、どっちもが楽しくなってきた、
ね、幅が広がるからね、
うん、そういう意味で、まあ、僕なんかがね、うん、この偉そうに桑田さんの話に乗っかるのもおかしいんですけどまあでも気持ち的にはね、はい、やはりなんとなく僕なんかでも理解できる感じですけれども ね、うん、ね、まあ、まあ聞いていただきましたけれども ね、はい、
ね、
はい、というわけですが、
まあね、いろいろあるんですけど、
ね、いろんな話題が、
まあ、この間見てましたらね、
はいはい、
僕食材見るの好きなんですよ、
そうですね、
スーパー行くとか、
ね、料理人ですから ね、
あるじゃないですか、
はい、
そうするとね、やっぱり、マグロの解体ショーとかあるでしょ、
ありますね、よくね、観光地なんかでもやってます
し、ね、やってますでしょ、はいはい、でまあ、安売りになるんですけどね、中国広いですね、解体ショーあったみたいなんですけど、
はいはいはい、
ワニですよ、
ワニワニの解体ショー、
ワニの解体ショ
ー、ワニを目の前で解体、
それは怖いですよ、結構
怖いですよ、
そんなね、うん、魚だとね、まだ跳ねてどうのこうのはまだあるかもしれないですけど、ワニ暴れ出したらえらいこと
ですから、ね、えらいことですよ、
うん、
すごい力ですから、
すごい力ですよ、体長がね 1.5
1.5 と結構大きいですね、
結構もう子供以上にでかいです ね、
そうですね、
重さ16キロのワニが暴れ出したらあなたも
えらいことです
えらいこと
ですね、え、
ねえ、まあ、3人ぐらいでね、
はい、
こう解体するらしいんですけどもね、それはもう大変ですよ、こんな、うん、ただね、歌い文句はね、
はい、
ワニ肉は栄養価が高く喘息に効くっ ってなことをね、うん、言ってね、まあ、売り出したらしいんですけどね、
はいはいはい、
あなたね、今日もね、あの風邪気味ですから ね、
そうですね、
これ効くかもしれない。
喘息ではないですけど、まあ、咳がよく出ますんで ね、 ね、 ね、
と言いつつね、その漢方の中国の方ですからね、はい、あの漢方医学であったりとか医学関係の栄養学とかの人に聞くと、うん、いやそれは関係ないと、
関係ないとそんなことはないんだ
そんなことはないんだということですね。まあ、あのワニ自体はね、その痩せの場合は特にね、検疫をあの受けてないやつとかは、あの寄生虫とか多いんでね、あの本当はそういう場合は食べない方がいいです。ただまあ、あの一応その養殖、
うん、
ワニの養殖って言っても怖いですけどね。
そうですね、
人間餌になりそうになってね、餌やりに行って自分が餌になっているミイラ取りがミイラになったみたいな感じにな
りますよ ね、 ね、
それも怖いですけど、うん、まあ、あの食用のワニっていうのはあるのはあるらしいんでね、
はいはいはい、
まあ、それの場合はまあ大丈夫であろうということで、あのスーパーの方も売られてるらしいんですけどもね。
ワニ、
ワニ、
あのね、僕実はワニ食べたことあるんですよ。
ほら、
あの唐揚げみたいにした感じで食べたんですけど、うん、はいはい、確かもうそれこそね、どうですかね、15年、うん、もっと前ですか、
はい、
20歳ぐらいの時ですか、もっとですね、20年近く前ですね、うん、あの京都のね、僕がその頃よく行ってたあのバーで、
はい、
そこはもう常にワニありますって書いてあるんです、カウンターに
それも怖い、ワニいますでやられる
仕入れはった日は行くとカウンターにワニありますって書いてあるんです、はい、でそこで食べたんですけどね、はいはい、まあ、なんか あんまり覚えてはないんですけど、うん、そんなにあのびっくりするような特殊な雰囲気もなかったと思うんですよ。
あ、まあ、爬虫類ってね、結構淡白な感じでね、
うん、そうなんですよ、
まあ、鳥に近いとかね、
う
ん、
そうそう、だから鳥のささみに近いような感じじゃなかったかなと思うんですけど、ちょっと僕も記憶が定かじゃないんですがあの食べたことはありますね。あ、まあ、もちろん熱処理されて出てきてるんで ね、うん、あの別にその後何かあったわけでもないですけれども ね、 ね、ワニ、
ワニ
ね、ワニ、うん、一時ね、その頃よくね、あの京都の木屋町あたり行くとね、はい、アフリカ料理であるとかね、そういうお店が結構ね、あのポツポツとできてね、はいはい、よう流行ってたんですけど、ね、
まあ、なかなか食べないね、日本では食べない、うん、カンガルーとかね、
そうそうそうそう、
ありますよね、
あとカエルなんかも出てきたりとか ね、
ありますね。
あと僕そのアフリカ料理の店行った時にカエルも食べましたし、うん、
はい、
あとあのね、あの普通に鶏の唐揚げもね、うん、鶏の唐揚げって書いてないんですよ。ホロホロ鳥の唐揚げって書いてあったんですよ
なんか大きい感じ、
ね、でホロホロ鳥ってどんな鳥かわからないんですけども、
でっかかったよね。
でもね、食べた感触としては普通の鳥の唐揚げでしたけどね、
うん、
スパイスの効いた感じで、
あ、
ね、まあ、だから基本的にアフリカ料理とかやはりスパイスが効いてますんで、
そうですね、
あのもうあまりね、まあ、こういうこと言うと語弊があるかもしれませんが、
はい、
あの食材の味をうんぬんというよりもやはりスパイスの味が勝ってる、
まあね、
はい、ような雰囲気で、うん、でしたのでね、あんまりそんな、なんていうんですかね、
まあ、日本人の味覚で言うとね、うん、だいぶちょっと違いますから ね、
ね、変わったものでもなかったんですけどね、まあ、ワニと言いますとね、うん、あのこの間あの私知り合いがね、
うん、
あの結婚式で結婚式に行かれてね、行かはる話があって、でその友達が、まああのまあ、島根の方まで行ったみたいなんですけども、その途中に広島の友人のところに寄って、うん、広島のとこ山の方らしいんですけど、寄って、一緒に車に乗っていくという感じの、うん、旅行といいますかやったみたいなんですよ、でそのね広島のところではね、うん、山なのになぜかサメ料理が出てくるんですって。
あ、はあ、
で、はい、あのサメ料理のことをその地方ではワニっていうらしいんですよ、
う
ん、
はい、あ、そう、
ご存知ですか。
聞いたことあります。
あ、そうですか、はい、僕初めて聞いてね、うん、ワニ料理っていう名前でサメが出てくるらしいんです、はい、うん、でなんで山奥なのに、サメなのかというところを聞くと、はい、結局、長持ちするんですって。だから山に住んでるんやけれども、
はい、
やはりその、魚が食べたいなっていう時に、うん、昔の人が、はい、その海の方から持って、はい、山の方まで帰ってくる間、はい、日持ちするからというので、はい、サメを持って帰ったところから、はい、その地方の名物料理になってるらしいんです。あとだからブリも、
うん、
ブリのお刺身とかも出てきたらしいんですけども、はい、一旦塩漬けして、
はあは
あ、塩漬けしたものを、うん、食べる前に塩抜きして、
はい、
お刺身で出てくるんですって、はい、そうすると結局、まあ、塩の味が染み込んでますんで、うん、
ね、
醤油もつけなくてもいただける感じ の、
そ、
の、
ね、は
あ、そういうブリ の、ね、料理が出てきたりとかしたらしいですけどもね、はい、まあ、そんな話をちょうど、昨日、今日ですか、今日聞いたところで、
はい、
そしたらあなたがこのワニの
ワニがね、
買い大将です、何かこう、ね、縁があるなという感じですけど何
縁があるんですか。
縁があってもしょうがないですね
縁があるような気ないような
ないような感じですけどね、
はい、
まあまあというわけでね、ワニよりね
です
ね、まあ、皆さんもなんかこう変わった料理とか、ね、変わった、うん、こんなもん食ったことあるよなんていうのがありましたらですね、はい、ぜひとも番組の方にまた教えていただければなと思いますけれども ね、というわけで次の曲なんですが、
はい、
ね、もうまあ明日からちょっとまた雨が、うん、降るということで、はい、このタイトルの曲を選んだのもあるんですが、うん、去年、はい、私の大好きな、エンヤでございます。
エンヤ、ね、コラヤじゃないね、一応言うときます。
いらないですね、
はい
はい、昨年、リリースされましたエンヤのですね、うん、雪と氷の旋律というアルバム、はい、ようやく私遅ればせながら入手いたしましたですね。聞いてますとですね、うん、まあ、なんかあの清子の夜が入ってたりね、
お、
をカバーされてたり、はい、あとなんかね、今までのこのなんていうんですかね、エンヤのアルバムというか、まあ、楽曲にはないような、うん、もうこうちょっと、歪んだ音のギターソロが入っていたりですね、あと ご自身でドラムを叩かれてたりというね、かなり今までにない、うん、新しいことにたくさんチャレンジされて、で、まあ、インタビューなんか読んでましても、うん、はい、やはりこう私もまだまだ新しいことに挑戦していく、うん、そして私の音楽は決して癒しではないみたいなことをねご本人はおっしゃっていましたけれどもね、はい、はい、うん、まあ、ようやく入手しましたので、ね、この中でシングルカットされた曲をね、うん、曲皆さんに聴いていただきたいと思います、
はい、
エンヤでウィンターレイン。
チキンサラダのこの曲、
なるほど、
はい、
ね、かっこいいですね、うん、今の
ね、
ね、
どっかで聞いたような
感じもしますけれども、
はい、
ね、チキンソウルこの1曲でございますけれどもね、はい、このコーナーは、アマチュアミュージシャンでもある、
はい、
チキンソウル今一からがですね、うん、とっておきの1曲を、
はい、
棚から1つかみということで、ね、うん、紹介していただくコーナーでございますけれども ね、今日はどういった曲、う
ん、今日はね、
はい、
先日テレビ見てましたらね、
はい、
大阪京セラドームっていうんですか、
はいはい、
ジュリー沢田研二さんがですね、
はいはい、沢田研二ですね、
ライブを
や
られたんですよね、
はい、
それのテレビの映像を見てましてね、
うん、
もう御年60歳
そうですよ、
うん、
ね、
すごかったよ、
パワフルですねあの方、
もうね危機迫る歌い方やったね、もう確かね80曲ぐらい歌ってるの、
あ、そんなに、
だからもう始まって終わるまで、ね、まあ、通常のライブよりもかなり長い時間、
お
いやし、そのドーム自体が大きいでしょ、
はいはい、
走る走る、
はあ、
もう
普段からトレーニングされてるんでしょうけど、
まあ、でもまあ体型から言えばね、まあ、僕よりもまだぽっちゃりしてる感じになって、
ね、
まあまあね、
う
ん、お年がお年ですからね、うん、まあ、そういう感じなんですけどもね、うん、まあ、やっぱりねまだまだ僕はボーカリストだっていうところをね、もう見させていただいて、ね、
日本のロッド・シュワタですね、
まあ、ねそうそうそう、
雰囲気で言いますと
そうね、
まあ、存在感で言いますとそうですよ、
うん、そうですよ、まあね、やっぱ幅広いですからね、スタンダードも歌えりゃ、
そうそうそう
ね、
そう、
うん、ロックも歌えて、
そしてあの頃アイドルと言われた方たち、うん、というのはやはり今のそういうアイドルと言われる方と違うところは、うん、
はい、
やはり歌唱力もしっかりあって、
うん、
その音楽の土壌といいますか、なんていうんですかね、うん、土台といいますか、は
い、
そういうものがしっかりと持ってらっしゃるのがやはり ね、
かっこいいですね、
もうアイドルやって言ってもやはりああいう素晴らしい、
はい、
ね、そして自然とバックにすごいミュージシャンがついてたり
ついてくる、ね、ね、で、やはりね、やっぱりジュリーといえば、
はい、
まあ、この番組でもね、
はい、
勝手に仕上がれという、
はいはい、そうです ね、勝手に仕上がれという番組ですけど、
まあ、別にそれからいただいたわけではないんですけども、はいはい、やっぱりね気になる曲
ですね、そうですね
だから言いながら、
ね、私もそしてアナログボックスのライブでは常に1曲、
はい、
沢田研二さんの曲をカバーさせていただいてますんで ね、サムライという曲をカバーさせていただいてますんで、ね、うん、
まあ、70年代から80年代にかけては、まあ、前世紀といえば前世紀と
言われる時代が、もう毎年レコード大賞みたいなのが、ね、うん、
出てましたけど、当初っていうのがね、まあ、口づけでね、はい、やっておられましたけど、まあ、その時にバックついていたのが、
はい、
井上隆之さん、
井上隆之さん、ね、ね、
うん、先ほどちょっとちらっとやりましたけど、まあ井上隆之バンドというので、はい、バックバンドでずっとやっておられたんですけど、うん、まあ、それの他のお仕事でね、
うん、
サントラ、
はい、
番組のね、うん、音楽とかやっておられて、うん、その中にあるのが太陽にほえろですよ、
あ、なるほど、
チャレンチャレンチャー、さっきのね、
そうですね、
チャラチャーチャラチャーですよね、
あれもそうですね、うん、
あとはね、傷だらけの天使とかね、
はいはいはいはい、
寺内貫太郎一家、
あ、
これもジュリーにつながっていきますね、
あ、そうですね
キキキリンがね、ジュリーって言ってました、
ジュリー言ってましたね、ポスターにね、
うん、そうそう、
はいはいはい、
ほんまに出てきたとか本当にびっくりしたっていう、
あれか、
隠しネタでね、
ええ、
番組の収録の時に、ええ、キキキリンに言わずにして、はい、 であのいつもの通りにポスターに向かってジュリーって言ったら、はい、その襖がバカンと開いて、はい、本物
が出てきたんですか。ああそれ見てないな僕覚えてないな。
あれは結構面白かった。
あそうですか。
番組っていうかドラマでドッキリやって
る。ドッキリやったっていうね。あのドラマ面白かったですけどね。
結構面白かったですよね。まあ、ほんでですね、はい、まずは井上隆之さん、
はい、
今回ね僕取り上げたのはね、
はい、
今週本当ならね、はい、モリアのブルーに来てるんですよ。
あそうなんですか。
ライブを、
はい、
といういきさつがあるんですが、
はい、
今年の1月1日付でですね、はい、各方面にファックスが流れたので、
はい、
言いますとご本人曰く引退をすると。
引退
されただからもう楽器を演奏して人前でやらないという、
は
い、
おおそうなんです。
うん、これはね、まあ、ご高齢というのと、うん、前に大きな病気をされてね、
はい、
それをまあ一応完治したんですけれども、うん、また別のところでまた病気が自覚症状はないんですけども出てきたということで、はいはいはい、あのいろいろ悩んだ末に、うん、もうこれからはそういうあの演奏活動が、
うん、
あの自分の思った通りのことができないであろうというところで、はいはいはい、もうギターを弾くのをやめますというので、あのツアーをね結構全国レベルでね、はい、あのもう組んでおられたんですよ、
はいはいはい、
それはもう全部キャンセルで。
あ、キャンセルで、
うん、
あそうですか、
まあ、ですから森山のブルーの方も、まあ、キャンセルということなんですけども、うん、まあこの人の、まあ、功績というかね、はい、あのまあ、まずはスパイダースですよね。
スパイダースですね。
ムッシュカマエツ、
ね、
堺正樹、井上純、はい、ね、田辺エイデンチの田辺さん、うん、ね、もうそうそうたる芸能界ではもうドンと言われるような人が、はいはい、
ね、
ね、もう集団ですけども、まあ、そちらの方でギターを弾いておられて、はい、次に、まあ、グループサンズがその後解散、ね、はい、ありますんで、その後にピグっていうね、うん、証券、
はい、
沢田研二、
はい、
岸辺一徳、はい、というメンツを揃えて、
はい、
井上さんがいてという。
あ、そういうのがあったんですか。
ね、アルバムは2枚ぐらい出てるのかな。うん、まあ個性の強い人ばっかりですから、
ね、証券のアルバムなんかでも井上隆之バンドであったり、はい、あの方が曲を書いてらっしゃったり
とか
はありますよね。
まあ、曲のつうーんとね、ライブ版でも弾いてはるんで、うん、だからバックバンドにちゃんとついてということでね、はいはい、やっておられたんですけどもね、うん、でそのピグというバンドが始まったと同時に、うん、証券の方がですね、
はい、
ドラマとか俳優業が、
はいはいはい、
あのやりだしましてね、
はい、
バンド活動できなくなったんですよ。
なるほど。
でその時に、沢田研さんはボーカリストですから、
はいはいはい、
歌いたいと。
なるほど。
その時に出てきたのが沢田研二と井上隆之バンドという名前で、はいはいはい、テレビ出るようになったと、
はいはいはい、
でまあ、ヒット曲その70年代、ね、
そうですね、
になってからバンバン出ますよね。当時の歌番組っていうのは、うん、ダン・池田とニューブリードとかね、
はいはいはい、
ね、番組のバンドがあったわけですよ。
番組の、まあ、セットの奥にね、はい、いらっしゃいましたよね、演奏する方がね、うん、
はいはいはい、まあ、そのバンドじゃない自分でバンドを連れてきますというのを初めてやったのがジュリー、
はい、あ、そうなんですか。
そのバンドが井上隆之バンド。
おお、なるほどね。
なかなかね、あの初めて尽くしといえばね、初めて尽くしなんですよ、うん、この人ね。あのスパイダースの時も、ね、ちょっと話も出ますけど、はい、スパイダースも日本で初めて、うん、あのフルオリジナルのメンバーで作ったアルバムなんですよ。
あ、そう、それは
だからあの作家さんに作ってもらって、
はいはいはい、
曲をあの演奏して、はい、アルバムを作るっていうのが当時の主流やったんですけども、はいはい、日本で初めて、
あ、フルに
フルにメンバーが作詞作曲、はいはいはい、編曲して演奏してっていう。
あ、そうなんですね。
アルバムはあのスパイダースが一番最初。
最初、
うん、
へ、
これも初めてでやっておられるんですけどもね。まあ井上さんといえばね、
はい、
まあ、やっぱりあのカッティングですよ。
そうですね。
イブシギンのギター、
はいはいはい、
泣きのギター、
ね、泣きのギターですね。
今日はね、ご紹介したのがね、沢田研二さんの曲で、
はい、
時の過ぎゆくままに、
名曲でございますよ。
うん、
はい、
でね、まあ、実際ね、当時のレコーディングで言うと、うん、違うあのオーケストラをバックにして歌うというのが主流やったので、
う
ん、いろいろ探したんですよ。勝手に仕上がりもどうかなと思ったんですけど、
はい、
それはあの違うオーケストラで撮られておられたんで、
はい
はい、まあ、ライブの場合は当然ね、井上とかいうバンドでやってるんですけど、はいはいはい、それ探しましたらね、あの僕やっぱりギターがね、はい、ちょっとイントロがいいやつが欲しかったんで、うんうんうん、 探すとこの曲で、
なるほど、
井上さんの泣きのギターが
いいね。まあ私事になりますが、うん、アナログボックスでね、今サムライをカバーさせていただいてますけれども、はい、その時にもまず、何か一曲アナログボックスでもカバーをやろうじゃないかということになりまして、うん、その中でもじゃあ誰にしようかというところでも僕がもう、沢田研二がいいということ に,、うん、になったわけですよ。そこからじゃあ沢田研二さんの曲の中で何にするかって言って、うん、いろいろ候補の中にもやっぱこの時の過ぎるままにこれも入ってました。
なるほど。
あとまあ他にもいろいろとね、うん、候補あったんですが、うん、間違いなく TOKIO は入ってませんでしたよ。 あれは入ってなかったですけれどもね。
ボーギャルとかね、
あの辺も入ってなかったですね。ですけれどもね、この、うん、時の過ぎるままに入ってましたけれどもね、はい、まあ、これはもう名曲中の名曲
でござい
ます
ね。名曲ですよ。作詞はね、阿久悠さんなんです。
あ、そうなんですね。
阿久悠さん曰く、はい、この曲が一番好きであると言わしめた、
言わしめた曲をこの方が歌
詞も非常にね、なんか文学っていうかね、うん、本になりそうな感じで ね、
そうです
ね、ストーリーのある、はい、いい詩で、うん、いい曲でいい演奏。
なるほど、素晴らしいです ね、 ね、
うん、今日もこれをぜひとも聞いて、
今一からの名調子が聞けましたけどもね今。
まあね、これを聞いていただいて、はい、
そうですね、
まあね、冬の夜長をちょっと、はい、楽しんでいただきたい。
はい、では曲紹介の方お願いします。
沢田研二&井上貴之バンドで時の過ぎゆくままに。
はい、聴いていただきました曲は沢田研二&井上貴之バンドで、うん、時の過ぎゆくままに。
ね、
いいですね。
ね、
本当にこの、まあもちろん昭和な香りなんですけれども、ね、こうなんていうんですかね、こう、まあまあ、こういうこと言うとまた怒られるかもしれませんけど、今時の曲にない部分というのはやはり物語を感じますよね。
まあね、
後ろにものすごいこう長編小説がきっちりとあって、
絵柄がっていうかね、
そうなんですよ、
絵が出てくる感じ
よ
ね、
うん、その上で、うん、歌詞ができてるんじゃないかって思わせるような、うん、感じです ね、
ね、
それがやはりこう昔の曲のいい、
またね、口ずさめるというかね、あ、そうそうそうみたいなね、
そうそうそう、いいです ね、 ね、忘れないですよ ね、 ね、この辺りになってくると
ね、 ね、
なるほどね。というわけでメールの方をいただいておりますので、はい、ご紹介します、
はい。
ラジオネームリンさんからありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
ワニの話で思い出しましたが、伏見稲荷で有名な、うん、スズメ焼きがなくなる、お店がだんだん減ってるらしいですねと、無理やり関連付けてスズメの串焼き同様うずらの串焼きもありますよねと。
ありますね。
私の知人がまだ現旦那様とお付き合いをしていた頃、うずらの串焼きと、はい、とあるお店で注文されたそうです、
うん、
ところが出てきた瞬間、うん、ギャー何これと、現旦那様、君が頼んだうずらやんと、
うん、
知人、
はい、
うずらってうずらの卵が串焼きしてあるのかと思った、
うん、
ということがあったそうです、はい、お魚のアラもよくある話ですが、はい、地域や場所によって言い方や理解の仕方が違うから楽しいですねということなんですけど、これうずらっていうと僕もふとうずらの卵のことを思ってしまうんですが、はい、うん、うずらという鳥なわけですね。
鳥が出てきちゃったわけですね。
そういうことですね。それの姿焼きやったわけでしょうね。おそらく
子供じゃなくて成人されたからが出てきた、
ね、ということでしょうね、
はい。
このスズメの串焼きっていうのももう本当に昔僕も見たことありますけど、うん、もう本当にもうね、
あの姿焼きですよ。
無残な姿に並べてるやつですよね。
はい、
これ好きな感
じ、ね、カリカリっていうかね、もう骨ばした感じの ね、香ばしいやつですけどもね、う
ん、お好きな方もいらっしゃいますけれどもね、うん、はい、なるほど、まあ、地域や場所によって言い方や理解の仕方が違うというんですけども ね、はい、ね、ありますね、確かに、
うん、
まあまあまあ、うん、食べ物、まあ、変わったところではね、はい、
うん、
まだ今なんかでも昔よりね、
はい、
失礼ごめんなさい、ね、昔に比べるとですね、うん、いろんな変わったお店が増えてますんでね、
お、
なんて言いますか、こうあまり聞いたことのない料理であったり、
うん、
あとそして多いのがね、
はい、
どこどこ地方の、
はい、
郷土料理みたいなのの専門店が例えば滋賀県にもたくさん、
う
ん、
例えば、
今までなら例えば沖縄料理、
はい、
北海道料理、
うん、
まあ、こういったあたりの、あと広島焼きとかね、うん、はい、そういうものはあってももっと変わったものはなかったじゃないですか、うん、
はいはい、
そういうお店がなんかこう増えてたりするので、
うん、はい、
いろんなものが食べれるようになりましたけれども、ね、
幸せなことです
よ。そういうことですけれどもね、うん、ラジオネームリンさんありがとうございます。ね、またね、うん、こういう面白い、うん、
はい、
ネタがありましたら、ね、ぜひとも番組の方にメールいただきたいなと思いますけれども ね、 ね、はい、チキンソウルの方から宣伝が、
はい、はい、ね、2月のもう1月もね、
はい、
後半戦というか入ってます、ね、2月の1日、
うん、
これは日曜日になっております、
はい、
大塚忠太はハックルーベリーでですね、はい、 今回は岸和田薫とダスキンズという名前でね、
はいはい、
私あのオルガンとギターということで、はい、出させていただきます、
はい、
うん、時間の方はですね、オープンが18時、スタートが18時30分からスタートということになっておりますので、はい、ぜひとも来ていただきたいと思います、はい、ラジオを聞いたということであれば、はい、前売り料金で、うん、1500円で入場できるようになっておりますので、よろしくお願いします、
はい、2月1日ね、皆さんぜひともハックルベリーの方に、はい、ね、もう間違いなく盛り上がるライブになると思いますよ。
盛り上がるライブですよ、
このメンツですから、
はい、
ダスキンズですから、
ダスキンズです、
もう
もうね、この間でもすごかったです
ね、もう大騒ぎしたい方はぜひとも見に行っていただきたいなと思いますけれどもね、は
い、
というわけで次の曲は、うん、今一からセレクトでございますけれども、
はい、はい、あのね、美しい曲なんですけどもね、はい、プリンスがやるとこんなことになっちゃ う、 っていう、ね、
なるほど、
スタイリルシックスの、はい、カバーで、はい、プリンスでゴリワオ。
はい、というわけでエンディングでございますけれどもね、はい、今日も初めの勝手に仕上がれ1時間ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、はい、最後にメールの方をいただいておりますのでご紹介します、はい、はじめさん、ちからさん、こんばんは。
こんばんは。
時に、はい、先週のお日さんが照ってるのに雪が降ってるのは何て言うんですかと、たぬきの嫁入りではなかったのですかと、うん、最終どうなったのか教えてくださいということなんですけどもね、はい、まあ、ね、先週の放送で、はい、まあ、雨が降ってるのに、うん、お日さんが照ってるのは狐の嫁入り、うん、じゃあ雪が降ってる場合はどうなんだというお話だったんですけどもね、これ調べましたらですね、何でしたっけ、風に花と書いて風花が舞う、
はい、はいはい、そうです ね、
というそうですよ、神社さんね、たぬきの嫁入りという地方もあるのかもしれません、はい、これはもちろんそういうところもあるかもしれませんけど ね、一応インターネットなんかで調べてみると、うん、一応風花というのが、はい、出てまいりますので、ね、なかなか美しい言葉ですから ね、うん、ね、皆さんも覚えていただきたいなと思いますけれども ね、はい、というわけで今日も勝手に仕上がり聞いていただきましたけれども、うん、ね、まず2月1日ですね、はい、ダスキンズ、
ダスキンズ、
岸和田薫とダスキンズ、
はい、
ね、こちらの方もぜひとも、ね、また今一からのハッスル度合いをですね、ハッスル具合を見に行っていただきたいなと思いますけれども ね、
あ、そうそう、この時エロも出る、この間の、
大人の日、エキセントリックリミックスオーバーエイジですね、
はい、そうそう、
出ます、ね、大人の日に出てた、ね、トリオの番組ですけれども、ね、
また出てきます、
ね、なるほど、なるほど、はい、こちらの方も楽しみでございますけれどもね、というわけで1時間聞いていただ いただきましたが、はい、本当にね、うん、この週末ぐらいから寒くなるそうなんで、はい、私自身が風邪ひいてますんでね、来週までにはなんとか、うん、また元気に ね、もう風邪を治していきたいなと思うんですけども、はい、本当に寒くなって皆さん本当に体調なんかね、うん、気をつけていただいて、そしてまだ冷え込むとですね、朝なんかいててる場合がありますから ね、うん、車の方も気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、はい、1週間またね、来週の火曜日7時から、うん、勝手に仕上がる来ないんでね、元気な姿で戻ってまいりたいと思います、
はい、
ね、というわけで今日もチキンソウル今一からと、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も7時から聞いてください。おきにさよなら。
チキンソウルの勝手にソウルされます。勝手にソウルされます。勝手にソウルされます。こんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされました、今一からでございますと、ね、もうあっという間にね1月が過ぎようとしておりまして、ですね、先週ですね、ライブ、今年一発目という感じで、ライブしたんですけども、ゲストに、竹内ひとみさんを迎えまして、やりましてね、日頃はね、まあ、ギターのコードっていうんですけどね、ジャンジャンで弾くところのコード3つぐらいが限度でやっとるんですけどもね、 竹内さんは大体あのピアノで曲を作っておられる方なんで、おそらく30個以上はコードが出てくるという、久々にですね、目の前に譜面台に譜面を置いてもうかじりつくように演奏いたしましてね、まあ、あの脳みそがねかなり活性化されたような気もするわけですけどね、日頃使わない脳みそをだいぶ使いましたけどね、今非常に楽しいあの、ライブさせてもらいましたね、なかなかいいですね、歌もんっていうのはね、あの基本的には僕インストというかね、楽器でずっと音楽をするというね、あの人間の声を使わずにみたいな感じでやってるわけなんですけども、その日はですね、まあ、竹内さんの曲で、Light of Joy という曲とですね、スティービー・ワンダーの I Wish という曲をセッションして、最後はまあいつものごとくわーっといくので、あのジェームス・ブラウンのね、Soul Power という曲で締めたわけなんですけども、まあ、セッションというかね、いつもと違うメンバーとやるときにですね、まあ、やるのがリハーサルというのをやるんですけども、この間のそのライトオブジョイという曲は、コードがもう30個くらい出てくるような曲をですね、3時間びっちりやったんですけども、もう最後まで追いつかずみたいなところあったんですけどもね、まあ、それはそれでね、その場で何とかするっていうのが僕の心情ですから、何とか収めてですね、あとの I Wish に至ってはもうほぼ現場処理というかね、ただね、あの一人でずっとね、竹内さんも一人でやっておられる方なんで、その辺はね、あのある程度の自分の臨機応変さをちゃんと持っておられたんでね、非常にあの最初なんかはね、あのオリジナルとは全く違うアプローチから入ってみたいな感じでね、結構ねジャジーなところから入ったりとかね、結構楽しい、まあ、セッションっていうのはねさせてもらいまして、まあ、またね、こういう機会があればぜひともというところでですね、竹内さんにお願いしたいなと思いますし、ぜひともね、またこういうねパターンのライブもあるんだよというところでですね、見に来ていただければなとは思いますので、その辺はよろしくお願いしますということで、その先週、そのこの放送ね、先週言ってましたフカキョンがダイエット成功っていうのがありまして、あとなかなかいいじゃないですか言ってたんですけども、その中でヤッターマンどうなってんのかなって言ってましたら、そのすぐ後ぐらいですね、各方面インターネットから、テレビのコマーシャルまで出てきまして、あのコスプレですね、ドロンチョ様のコスプレで、フカキョン出てきましてね、なかなかねえ、お子様にはちょっと見せてはいけないような感じの雰囲気のね、コスプレですけども、まあね、オリジナルに比べるとね、やはりまだぼっちゃりしてた感じなんですけどもね、いいですよね、本放送では言えないですけど、ハイレグ具合がね、結構すごいですよ、あれ。あの、ガーターベルトのあるところね、あの辺のライン見ますとね、完全におっさん目線ですけどね。なかなか、ねえ、女王様って感じですよね。その辺、見られましたか、アナログボックスのはじめさん。
どうも。
はい。
見ましたよ。見ましたって、小さい写真でね。
ああ、はい。
見ましたけれども
。ねえ。
ねえ、まあまあ、イメージとはやっぱり違うんですけど、ね、こうなるんですね、ねこういう。
目が可愛らしいんやね、この子ね。そうですね。結構ね、キラキラした感じのね、目がね。
まあまあ、でも、ドロンジョ様もあれ見てますと、ね、はい、やっぱり、なんていうんですかね、可愛らしい人なんですよ、
可愛らしい人。
あの人、ああやって悪ですけど、強気なんですけど、はい、時々こう弱気を見せはるんで、
ちょっと女を見せるんですか、
っていうか、弱い感じのところをね、見せはる時があるんで、ね、昔のやつを見てるとね、もう今のやつ見てないんですけど、
昔のね、
昔、我々の子供自分ですね。
そうそう、サービスショットがあるんやね、だいたい爆発するとね、手ぶらっていうんですか、
はいはいはい、
そのコスチュームさえも爆発してなくなってるんでね、
そうですよね、それもあるんでしょうか、この今回
それはそれで面白いね、どうなってんやろうね、
それはちょっとびっくりしますね、
それやったらね、結構見に行く人増えると思うよ
それをね、
それをね、DVD は売れるね、確実に。
そうですよ ねしかしこのボヤッキーがね、
うん、
生瀬さん、
生瀬、そうですね、
そうでしょ、はい、あれはもうバッチリハマり役ですよ ねそうそう、ドロンボーは誰がいるんですか、
剣道小林、
ああ
それも何となく分かりやすい感じ、
ああ なるほど ね,
ね
いいですね。
これ結構笑えるかもしれないね、これ。
ただね、
うん、
なぜ今やったマンっていうところは、
あー ね, ね
もう随分だって昔の漫画じゃないですか。
そう、20年ぐらい前。
そう、20年以上じゃないですか。前かな。
僕もちっちゃい時やからね。
僕は子供の時ですもん。30年とか前じゃないですか ね, ね、うん、おそらくは。
そうそうそう、もうタツノコプロ恐るべしやね。
そうです ね,
ね、変わるもんがなかったみたいね。だからあれに変わる、その戦隊もんとか言うとこう変わっていくじゃないですか、はいはいはい。まあ、ヤッターマン自体もね、
ええ、
ヤッターマン自体で変わっていくことはあったけど、ええ、それに属するあの他の番組みたいな強い番組はなかったよね、結局。あの後、
なるほどね、
うん、やっぱりね。それで今のお父さん、
うん、
お母さんがね、うん、その年代の人なんですね。子供と一緒にいられる、
うん、ね、
まあ、カメライダーとかと一緒でしょうね、うん、あの辺は。
ね、だから今でこそね、それこそ今もまたアニメでヤッターマンがやってたりするんでしょ、
は
い、
う
ん、
そうそうそう、
やってね。でまたこの映画もありますからあれですけど、うん、あのそれこそ10年とか15年ぐらい前にね、はい、
うん、
僕はよく人との会話の中でね、うん、何かびっくりするようなものが出てきたことを、
はい、
言うときによくびっくりドッキリメカって言ってたんですよ。あんなもんびっくりドッキリメカやでって言うから、はいはい、若い人に通じなかったんですよ、
うん、
大概、はい、ね、はい、まあ、知ってる人は結構には受けたんですけど、
はい、
もう今ならね、皆さんご存知になってますよね、
う
ん、
びっくりドッキリ
メカ、
まあ、
あとメカの元 ね,、
はい、ね、
メカの元ありましたけど、
あとはもうずっとことわざやと思ってたね、豚も織田てりゃ木登る、
うん、もうこの漫画から
ね、この漫画ですからね、はい、別にことわざでもなく格言でもないという、
そうです
ね、
ね、
これ普通にね使っちゃいますよね。
そうですよね。なかなかやはりこう
影響力なん
ですね。影響力がありますよね。ね、我々世代の中には特にそうですけれどもね。
ですけどね。
なるほど。ドロンジャ様ね。
ドロン
いいですね。これ楽しみですね。
うん。
ぜひともまた見たい、
ね。見に行くか、うん、少なくともレンタルで借りに行きます。
そうですね。借りますね、うん。私もそうすると思います。
まあ同じタツノコプロで言えばさ、はい、キャシャーンがあったのね。
キャシャーンね。
なんていうの、実写版というか CG、はい、ほぼ CG、
ほぼ CG のやつ見ましたよ、ね、
みたいな。
唐沢さんが悪役の
方で、ね、そうそうそう、
キャシャン今やってますやんよ。
あ、そうなんですか。
僕漫画もう僕毎週めっちゃ面白いです。
それは新しく
新しいやつです。キャシャンシンってやつですね。
キャシャンでシン、
シン、
シン、シンキャシャンじゃなくて
シンちょうだけ SH
SH シンちゃんのシンですかね。
なぜ新しいんですよ。完全に今風です。でストーリーもね素晴らしいですね。
あ、そう、
もうあの暗さはそのままです。
やっぱ暗いんですね。
あの暗さはそのままで大人でも受ける内容です。
あ、まあね、シャンがやらねば
誰がやるから
ね。
それは出てこなかったかもしれない。
あ、出てこない。
あ、そう、そう、見えば切らないですね。歌舞伎上にね、よーみたいな感じのね、あれあれはしないんや。なんか
夜ですね、深夜やってます。
あ、そうですか、はい、ちょっと見てみたいです
けど ね、
まあ、僕個人の意見ですけども、うん、映画のやつはね、
はい、
もう一つでした。
僕ももう一つ。
あんまり面白いと思わなかったです。
あれね、CG にむちゃくちゃお金かけたっていう割にはね、うん、今ね、
うん、
あれそんないね、これ言うたらどうかわからないですけどね、
うん、
そんないね、こうリアリティがあるわけでもなく、はいはいはい、わざとあれ多分ね、わざと絵画的であるとかね、
うん、
してるんですよ。お金のかけ方は逆にね、その本物らしくじゃなくて、
はいはいはい、
違う目線からちゃんと撮ってますよみたいなところを意図してやってるんですけど、
うん、
かわいそうにそれが伝わらなかったという
ね。何かこう違うところにこだわりすぎて、うん、はい、もう一つこう内容とか、
そうそう、
面白みがもう一つ感じ取れなかったですね。僕はですね、うん、僕はです
ね、ちょっとストーリーもね分かりにくいのとね、その時間軸がね難しすぎた、
うん、まあまあそうです ね,
ね、
うん、
誰かこれあれという時がある、
うん、ありますよね。
いきなり過去に戻ってたりとかね。
で、2時間ちょっとで収めてしまうのは ね、難しい内容ですよ、う
ん、まあ、ね、
はい、
キャシャーなく
キャシャー
ね、誰がやるってその前に何とかしてほしかった
ね。ね、いろんなものが実写版になりますけど、まあ、でもね、
なりますな。マッハ555もありましたね、この間ハリウッド版で。
ありましたね、うん、映画でありました。まだ見てないですけれども、
あれ予告編だけど僕目が回りました。
そうですね。僕も映画館で予告編見てね、えらいことになってるなと思いました。
ね、こうカメラワークがね、うん、ぶっ飛びすぎてるんや ね、
う
ん、
そうです
ね、目がついていかないのと、うん、色がね、すごいきらびやかな色使いをしてるんで、はいはい、
うん、
目が回ってし
まう。
あれも怖かった ね、
そうですね、 あの天才バカボンとかはならないんでしょうかね、
実写版誰にしよう。
ね、ゲゲゲの鬼太郎もあるわけでしょ。
まあまあね、ウエンツがやってますけどね、バカボンのパパ誰がする、
誰でしょうか。やっぱレオナルドクマしか思いつかないですけれどもね。
今はなきね。いないですよ ね、 でもね、あのキャラクターで。
そしてだからあのうなぎ犬とかを、ね、CG で、
あ、まあ、あの辺は ね、 ね
CG で
やるで、できますよ ね、
ね、できればあの、うん、レレレのおじさんもあの、うん、CG でやってほしいです ね、 ね、
あの警察の
おまわりさんも、ね、
おまわりさん鼻の穴一個になってますけど、
ね、目もくずれてますからね、
そう目にくずれますけど、うん、やってもらって、あ、でもあの西田敏行あたりやったら、まあ年いってますけどね、40いくつやからね、設定は。
そうです、41歳ですよね、41歳の春ですから ね、 ね、
ちょっと年いき
つつ、ね、僕あの歌大好きですね。
大好きですね。
枯れ葉散るですよね。白いでしょ、あれは大好きですね。あの暗い雰囲気から一気にこう、あの、ね、まあ、暗いんですけど、あの、うん、ドゥンドゥンドゥンって言うならね。
これでいいのですから、まあ、僕もねちっちゃい時にね、西から昇ったお日様があるよ、はいはいはい、あれ間違えましたよ小学校の時に、
あ、そう思い込んでしまったわけですね、
なんかねフレーズで出てきてね、あ、西やったから
、あ、なるほどなるほど、西から昇ったお日様が東へ沈む、ね、これでいいのだですからね、
よかったわけじゃなかったね、
よかったわけじゃない、
やってしまったってことね、ほんまにやっちゃいますよ、小学校2年ぐらいかな、まあ、バカボンもありますけど、
いろいろありますね。ね、あとあのこの間ふと思ったのがね、いろいろヒーローものも、はい、またあの仮面ライダーなんかも新しく、その、うん、新しい仮面ライダーもあるんやけど、そのもう最初の仮面ライダーの復刻、はい、新しくして、うん、映画になったりしたでしょ、ちょっと前になるのかな、はいはい、ああいうのもいろいろあるんなら、うん、やっぱ機械だとかね、
あ、機械だね、
あとあれですよ、はい、レインボーマン、もう僕らの世代じゃないですけど、もう
あの辺の僕小さい時にね、インドの山奥でですよ、
そうそうそう、あの曲
替え歌、
インドの山奥でんでん虫かたつむりって言ってましたね、
言ってましたよ、
ミラーマンどうですか、
あ、ミラーマン、
ミラーマンもありましたね。
まあ、でもよくあるのがね、レンタルとかではね、はい、そういうリメイク版のね、うん、やつもあったりね、キカイダーの場合はね、ハカイダーのキャラクターを、はいはい、90年代かな、うん、実写版で、
もともとハカイダーが主役なんですよね、うん、確か漫画で言うとそうじゃなかったでし
ょ、いや、まあまあ、後から、
あ、後からなんですか、
う
ん、
キカイダーが最初、まずはね、プロフェッサーギルと戦うとこから始まるんだよね、はいはいはい、まあね、
難しいところ、
ハカイダーは、まあ、生みの親のね、博士の脳がついてる
という流れで
ね、
ね、
頭
がついてる、ビジンダーですからね、
ビジンダーですよ、
自分で言ってしまうからね、あなたは誰です、ビジンダーです、これはね
すごい話ですよ、
とんがってましたもんね、胸、確か、
止まってました
ね、
そっからなんか出てましたからね、
フリフリかなんかそのね、ポンポンっていうんですか、あんな感じの出てましたけど、
すごいですね、まあしかしちょっとあの辺もやっぱりこう今の CG とかを使ったやつみたいですね、
うん、まあね、うん、そうそう、ちゃんとしたやつっていうかね、うん、もうちょっと凝ったやつ、
そうですね、
ね、
う
ん、まあモザイクはいらないですけど、
ちょっと見たいところですけどね、まあ、ヤッターマンがヒットしたらおそらく次から次で出てくるでしょ
う、まあ、そういうのも期待しながら、はいはいはい、まあ、またまた来週もバカバカしい話を
そうです、ね、
やっていきたいと思います、はい、それではアナログボックスの始めと、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、チキンソウルの今井力お送りいたします、それではおきさよなら、はい。